大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンタアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年3月18日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく3月18日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今日ね、私は、昼間珍しく自分の用事で出かけておりまして、珍しくっていうのはなんかダンスのレッスンを受けに行くとかリハーサルがあるとか以外で、出かけることってね、自分で一人で出かけることってまずないんですよ。夫とね2人で休み合わせてお出かけしようみたいな時はたまにありますけれども、珍しく一人で出かけてですね、どこに行ったかというと、もう着なくなった服、ボロボロになった服とか、破れちゃった服とか、そういったものを持って、ドネーション、寄付しに行きました。はい。ニューヨークでは、日本でもあると思うんですけれども、そういったね、いらなくなった古い服を、寄付できる場所が、いろいろありまして、私はね、とあるお店に持って行きました。アメリカだと H&M とかも大々的にそういった、着なくなった服をこう引き取ってくれるっていうのをやっていますね。はい。こういった着なくなった古い服をこう寄付したらね、なんていうの、寄付した側は寄付したからいいことしたような気持ちになるけれども、現実問題としてその服が発展途上国の国とかに行って、言うなればそのお古の服がその発展途上国の市場にたくさん出回っちゃうがゆえに、その経済がその国で発展しないとかっていう問題もあるとは思うんですけれども、あるとは思うんですけれども、その必ずしもそういうところに送られるわけじゃなくって、リサイクルショップで売られたりとか、あとその衣類をそのまま使うんじゃなくって、こうなんていうの、燃える何かを燃やす時の燃料になったりとか、綿の代わりみたいな感じでね使うようになったりとか、いろいろ使い方はあると思うんですよ。はい。で、だから私個人的にはそういう発展途上国にその服が安くで売られるようになると、その国の経済が発展しないっていう問題もあるから、それ 100% こう正義だとは思わないんですよね、服をドネーションすることが。でもね、私の住んでいるビルディングがこう何ですか、このゴミの仕分けとかリサイクル結構ちゃんとしているビルディングで、なんかあんまりね、こう衣類を捨てないでくださいみたいな感じのことをね言ってるんですよ。なんかこうお知らせの紙とかが貼られてたりとかして、だからなんか結構そういうことをされたくない、衣類捨ててほしくないみたいな感じなので、じゃあちょっとドネーションのところに持っていこうかなみたいな感じで、そういうところをね探して持っていくことにしたんですよ。はい。で、私が行ったお店はね、そういう着なくなった服を引き取ってもくれるんですけれども、それはなんていうかな、主なその会社のビジネスでは多分なくって、その会社はなんていうの、こうエコフレンドリーな商品を売っているお店だったんです。はい。私もこのドネーションするために初めて行ったんですけれどもね、前回前々回 2,3 回ぐらい前の放送で、ニューヨークでエコフレンドリーな生活みたいなね、話をしたんですけれども、まさにそういった感じのお店でして、お店だったんですよ。でね、入ってすぐのところはなんかちょっとした雑貨とか、ちょっとなんかナチュラルな感じのこう天然の自然のこう香料を使っているキャンドルとか、こうお香とか売ってたりとかね、こう環境に優しい素材で作られているなんかこうものとか売っていて、あとこう何度も繰り返し使える水筒とか、なんか お弁当箱みたいなの売ってたりとか しててでもうちょっと奥に入るとこう生活雑貨で何も考えずにこう買い物してると普通にプラスチックのものとか買っちゃうんだけれども、そういうのも全て木とか自然に帰る素材のものでできていて、地球環境に優しいよっていうようなねものを売っていました。例えば歯ブラシの柄の部分もバンブー竹でできていて、その地球環境に優しい歯ブラシ売ってたりとか、掃除するねブラシとかスポンジとかもこう自然の素材でできていて、こう土に帰るよっていうようなねもので作っているっていう、そういうその生活雑貨みたいなものもたくさん売っているんですよ。でね、もっと奥に入るとシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ハンドソープ、あとボディクリームとかモイスチャライズするボディクリームとか化粧水とかが量り売りで売ってるんです。大きなそのなんていうのかな、ガラスのボトルに入っていて、ポンプ式でそこから好きな量だけ取り出せて、自分で取って、でレジで量り売りで買えるっていうのがありました。シャンプーとかだけでなくってね、掃除用の液体、なんていうんだっけ日本語で、洗剤みたいなのとか、そうお皿洗う洗剤とか、そういうものとかね、あと歯磨き粉も固形のやつとかも売っていました。はい。でそのお店の中で瓶も買えるし、なんかこういらない瓶とかを置いてあって、この瓶好きに使っていいよみたいな感じなのもあったりとか、で自分でもちろん瓶とか容器持ってきてそれに詰めてもいいしみたいな感じのお店で、すごいね、そのシャンプーとかももちろんこう自然な原料を使っているシャンプーとかでして、すごいいい感じでした。あ、こんなところで量り売りで買えるんだと思って、いいお店を知ったなと思いました。で、私ちょうどその前にエコフレンドリーな生活みたいな話をした時に、前は固形のシャンプーとコンディショナー使ってたんですけれども、ちょっと髪質に合わなくてやめちゃったんだよねという話してたんですけれど、今ねまた使ってた液体のシャンプーとコンディショナーがほとんどなくなってたんですよ。で、そろそろなんかまた新しいのを探して買わないとなみたいな感じで思ってたところだったので、今回このお店でね、シャンプーとコンディショナー買って帰りました。私はその空の空き容器とかを用意してなかったので、固形のねシャンプーとコンディショナー買いました。結構良さそうな感じのがあったので、ちょっと使うのをね楽しみにしています。はい。でね、このお店に入ってくる人たちがみんななんかすごい良い人な感じだったんですよ。なんかやっぱりこういう環境とかに気をつけてる人って、ちゃんとしてる人多いよねっていうイメージはあるんですけれども、なんか例えばね、その量り売りで一個一個その違う値段で違う大きさの容器に入っててみたいなのを量り売りでやるから、レジの人すごい大変で、結構レジにね人が並んでたんですよ、5人ぐらいで。私もまあおとなしく並んでたんですけれども、私の何人か前にね、そのいらない服をドネーションしに私と同じように来た人がいたんですよ。で私はそのお店のレジが混むよりもずっと前にお店入ってすぐにその店員さんにドネーションしたいんですって持ってったら、あ、じゃあこっちに持ってきてみたいな感じで、はいってポイってね、なんていうの、お店の裏口っていうか裏口っていうのかな、なんかそういうところにまとめておいて、でそれでもおしまいだったんですけれども、そのね男性の人は多分初めて来て、どこにそのいらない服を渡すとか知らなかったんですよね、私と同じように。でアメリカとかだったら結構さ、レジで列に並んでたらなんか質問だけある人とか結構割り込んでって、これを渡したいだけなんだけれどもどこに置いたらいいのみたいなさ質問を こう列に並ばずに声かけて済ましちゃったりとか割とするんですけれども、その人おとなしくあの列に並んで自分の番が来た時にこれドネーションしたいんだけれどもどうしたらいいですかみたいなの聞いてて、わあなんかここにこのお店にいる人民度高いなって思いましたはい、で他にもなんか私並んでる間に店内の様子ずっと見てたんですけれども、そのシャンプーとかを買っているお客さんの中にね、そのシャンプーが量り売りのポンプ出す元の方に量が少なくってなかなか出てこない状況になってたんですよ。でそんなのってさ、なんか結構ぐちゃぐちゃにしちゃったりとかなんかするお客さんも正直多いんですけれども、世の中にはあのなんかすごい綺麗に何その中身を汚さないように気をつけながら蓋を取って、そのボトルからポンプからは出しづらくなったからね、ボトルから綺麗に自分のボトルに移し替えてるマダムとかがいらっしゃって、マジでこのお店の中にいる人民度高いと思ってさ、なんかこういうちゃんとした人ばっかりって本当いいねって思いましたそう、うん、そうなんですよね。なんかそんなのですごいいい気分になってそのお店を出て少し行って、こう普通の八百屋みたいなところだったかな、八百屋みたいなところに入ったら店員さんの態度がなんかめっちゃ悪いではないけど、まあまあこう悪いっていうか結構不愛想でなんか嫌な感じって、ちょっとだけね嫌な感じだったんですよ。で私はああこれこれニューヨークって普通はこんなもんなのよと思ってさっきの店の民度良すぎたよねっていうのでねはい、そんなのであやっぱりニューヨークこんなもんだよねと思って、まあなんかある意味ちょっと、うん、納得というか、はいはいはいこんなもんだったこんなもんだったなんていう風にね思いましたはい、ちょっと始まりからすごい長いお話おしゃべりをしてしまいましたが、今回は前回の放送でお話ししていたかな、3月4日にあったパフォーマンスどんな感じだったかみたいなちょっと感想をね、今週のピックアップでお話ししたいと思います。そして、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではちょっと2月末に収録しました、まだまだ寒いニューヨークの様子をお届けします。まあね、今も3月といっても暖かい日もあればわーまだまだだいぶ寒いよっていう日もありますので、ちょっとねニューヨークの様子お届けいたします。お休み前の30分最後までお付き合いください。それではコーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーではアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は3月4日に行われたパフォーマンス、私がエンターアートとして出演した無心というねパフォーマンスについてお話しします、このパフォーマンスはバイオリンデュオのミオリナさんという、アーティストさんが作った新曲に、まあ、私が振り付けして出演する、私が振り付けしてもう一人のダンサーケイティ・プロコピオちゃんっていうね人と一緒に、まあ、踊って出演するっていうのが、まあ、主なというか一番メインのパフォーマンスで、でそれ以外にも私はソロを2作品、私が踊る作品が1つとケイティが踊る作品1つ、パフォーマンスさせていただいたんですけれども、エンターアートとしてニューヨークでパフォーマンスするのは2019年かな、まあ、私がソロで、2020年のね10月にギャラリーでのパフォーマンスに出演させていただいたことはあったんですけれども、まあ、エンターアートのグループとして パフォーマンスしたのは2019年以来でした。まあね、ニューヨークも長らくこうコロナウイルスの影響で劇場全体がね去年の9月ぐらいまでは閉まっていたりとかしまして、まあ私も日本行ってたりしまして、はい、とっても久々のパフォーマンスだったなと。でしかもこう今回はそのミオリナさんの新しい楽曲ノーケンドーというね、剣道がちょっとテーマになっている作品だったんですけれども、それに、ダンスを振り付けしませんかっていう風にお声掛けいただいて、依頼していただいてのパフォーマンスだったので、すごく私は緊張して臨んだパフォーマンスでした。まあなんていうかな、自分が好き勝手に選んだ楽曲に振り付けすることがやっぱり多いので、こうやってね依頼いただいて振り付けする機会いただけるっていうのはすごい光栄なことですし、その分その依頼してくださったミオリナさんにとっても良いね、良いダンスを作りたいっていう思いがすごいあったので、はい、とてもとても緊張して臨みました。でこの様子いろいろこう裏ではどんな感じだったよとか、まあ、パフォーマンスの様子も一部動画に私の大阪ゆかりエンタートチャンネルの方で YouTube 動画になる予定ですので、ぜひね、そちらもご覧になってください。こう会場はグリニッジハウスミュージックスクールという、グリニッジビレッジの閑静な住宅地の中にある音楽学校の、中にあるコンサートホールでして、決して大きな会場ではないんですけれども、すごくこう歴史のあってこうコージーな感じの素敵なビルディングで、床もねすごく踊りやすい木の床の、会場でございました。はい、私もニューヨークで久々のエンターアートの公演でしたけれども、一緒に出演したケイティは学校卒業してからニューヨークに去年の春ぐらいに引っ越してきたんですよね。でそれでコロナ禍でずっとこうダンス続けているけれども、今回が初めてのこうニューヨークでパフォーマンスデビューする機会だったということで、ケイティもすごく緊張していたんじゃないでしょうか。そのね緊張がいい形でパフォーマンスに発揮されたんじゃないかなと思いました。はい、こうやってねなんか新しいダンサーの人をこう、まあ、ニューヨークで紹介することができてよかったなっていうふうに思っています。で本番の日までリハーサルとかもずっとマスクつけてリハーサル続けてたんですよね。でまあそのやっぱりこうどっちかがコロナにかかっちゃって出演できなくなるっていうのが一番困るよねっていうことで、その辺はすごく気をつけてマスクしてリハーサルしていたんですけれども、こう当日最終の当日のリハーサルになってマスク外して初めてやった時にこうやっぱりその顔を隠してると伝わらない、お互いに伝わらないことがあって、こうマスク外した瞬間にバーってこうお互いに今まで通じ合ってなかったエナジーをこう相手に対して示すことができた、感じで、すごくこう最後に勢いより一層勢いづいてこういい形になりました。でやっぱりそのダンススタジオでリハーサルしてる時はミオリナさんの音楽はこう何スピーカーから流して、かけていたのですが、実際会場でねこうミオリナさんが実際に演奏しているこう前で踊らさせてもらうとこう音の細かいところまでやっぱり聞こえてきて、こうやっぱり生演奏で踊るって全然違うねっていうのをね改めて感じたパフォーマンスでございました。エンターアートとしては日本ではねチェリーを3つ入れてくださいという2020年に発表した作品で、ハードロックバンドの D ドライブ、私の妹がギタリストの一人をやっているバンドですね、 の生演奏でパフォーマンスをね一緒にしたんですけれども、またねそうやってダンスと生演奏と一緒にお聴きいただけるようなそんなこうパフォーマンスもまた日本でもできたらいいなっていうふうにね改めて思いました。そんな感じで、無事パフォーマンス終了したのよしたよっていうお話でございました。 YouTube 動画もねぜひチェックしてみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは前回に引き続き、セントラルパーク、前回は中を歩いたんですけれども、セントラルパークの南側を歩いてみました。はい、この辺りについてはね今までにも何度も説明しているので動画を見ながらお話ししていきましょう。はい、セントラルパークの南側のビル街を見ているところからスタートですけれども、こうオレンジと白のしましまの煙突みたいなのがね道路から突き出してて、白い、蒸気がもくもくと出ております。この光景、冬場にマンハッタン、ニューヨークでよく見る光景なんですけれども、ニューヨークセントラルヒーティングでこう暖かい水蒸気がビルの中をねパイプみたいなのを通ってて、こう全体的にビルの中、建物の中が暖かくなるようなシステムになっているので、多分こういうねこう工事中とかでもくもく水蒸気が出ているところがあるんですよね。はい、今は、セントラルパークの南側、6番街から5番街の方へ東に向かって歩いているところかな。この辺りね銅像とかも結構たくさんあります。ちょっとセントラルパークの方を覗いてみますと、映像で見てる方見えますかね。まだね、ここ池があるんですけれども、池が凍っております。半分以上凍ってるんじゃないかな。この日はねこうちょっと曇りで、前日の夜とかも寒かったのかな。結構な広い池が凍っておりますよ。この池多分一周したら1キロはないでしょうけれども10分近くはかかるんじゃないかな、それぐらいの距離感でございます。はい、まだね結構寒々としているニューヨークのセントラルパーク、やっぱりこう木々がね芽吹いて春らしくなるには3月末でもちょっとまだかな、4月頭ぐらいですかね。その時期になるとマンハッタンのこのセントラルパークの中にはこう桜の木がねたくさん生えている場所とかもあるので、結構お花見みたいな感じでねたくさん、桜も咲いているのが見ることができます。はい、セントラルパークの南端ってこんな感じになってるんですよ。もうちょっと5番街の方に行くと、セントラルパークズーっていう動物園もあるんですけれどもね、こういった、池があって、池の周りが散歩コースのようになっております。でそのセントラルパークと反対側を見るとすごいこう背の高い居住ビルかな、これは居住ビルですねがございます。この辺りに住んでる富豪はこの綺麗なね木々と池のセントラルパークの景色が見放題なわけですよね。ここの家賃が高いというのは皆さんこう容易に想像できるんじゃないでしょうか。こうセントラルパーク、東西南北囲むあたりはねこうかなり、特に南と東西はすごくこういい景色が 見えるので、まあ、高層階に住んでたらねいい景色が見えるので、裕福層に人気なんじゃないでしょうか。前回の放送で登場したあのすごく背の高い居住ビル、マンハッタンで一番高いのかな、居住ビルもこの、セントラルパークの南側にありますね。あ、南側、ここは59丁目なんですけれども、57丁目ぐらいにあるのかな。そうこう言いながら歩いてきましたら5番街の地下鉄の入り口にやってきました。ここからねまた見下ろしてみると、うん、ここがさっきの凍っていた池の東の方ですね、うん、西の方は結構凍ってたんですけれどもこの辺りになってようやく凍ってない部分がございます。凍ってないところではなんかカモみたいな鳥も泳いでたりするんじゃないですかね。はい、こんな感じでこう本当なんか森林公園みたいなねそんな景色なんですけれども、結構ねセントラルパーク、はい、一歩入ったら大自然みたいな感じになっているんですよね。とはいえこれが実はあの人工的に作られた公園っていうのがすごいところですね。今、映像の右側はあザ、プラザホテルかな、プラザホテルもございます。こう池の景色がすごいいいですよね。こう仕事場とかお家がこの辺の近くだったらこうちょっと歩いてこの景色を見に来れるっていうのがねとってもいいですよね。私も以前この近くでよく働いてた時はこうちょっとウォーキングしに来たりとかねランニングしに来たりとかもしていました。はい、ちょっとね、地下鉄の方に降りていきますと、まあ、ニューヨークの地下鉄いろんなモザイク画があるんですけれども、ここはニューヨークズーに、違うわ、セントラルパークズーにちなんでこう動物園のね、モザイク画がありまして、この駅の改札の前にも馬のモザイクがございます。こんな感じのセントラルパーク南側でございました。今日のお散歩はここまでです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上当番組のリクエストフォームからお寄せください。またここレディクロのレディオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォームもしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ミオリナさんとのねパフォーマンスは3月4日に終了したんですけれども、今はまた別の、プロジェクトで振り付けを絶賛しているところでございます。こちらね動画にもなる予定ですので、ぜひぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。日本の方とコラボすることになるんじゃないかなと思っておりますので、早くねお知らせしたくて仕方ないのですが、情報公開されましたらまたこの番組や私の YouTube チャンネルの方でお知らせいたしますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.